西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさんです。トシさんにはスカイプがつながっております。トシさん、
あ、こんにちは、トシです。今日もですね、この IBF 大阪クリニックにお邪魔してですね、スタジオとは、スカイプでつながって IBF 大阪クリニックの小林亮太先生からお話を伺います。今日のテーマも前回に引き続いて、着床前診断と生検技術の普及についてになります。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。それではスカイプがつながっております。トシさん、
こんにちは。
こんにちは、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてお隣には、IVF 大阪クリニックの小林亮太先生がいらっしゃるんですよね。
はい、そうです。
はい、小林先生、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
はい、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先週に引き続いてなんですが、改めてリスナーの皆様に自己紹介をお願いできますか？
はい、皆さんこんにちは。 IVF 大阪クリニックの胚培養士の小林です。先週に引き続き2週となってます。本日はどうぞよろしくお願いします。私は、10年以上 IVF 大阪クリニックで着床前診断に関わる胚培養士として働いてます。前回は着床前診断の技術に関して指導を行う立場から少しお話をしましたが、今回は実際の解析と着床前診断の注意点などについて、お話しさせていただければなと思っています。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、トシさん、着床前診断と生検技術の普及、前半もボリューム盛りだくさんでお届けしたんですが、ですね、後半、はい、まず先生とどんなお話を進めていきましょうか？
はいはい、まずはこの PGTA 検査、この着床前診断ですね。 PGTA 検査とは何かを改めて説明させていただきますとですね、はい、これは不妊の患者様がですね、ご夫婦で来られて体外受精をすると。で、体外で培養した受精卵を胚盤包気胚という、もう着床する寸前の、卵の状態にした時にですね、周りの細胞、将来胎盤になる細胞を、ここぐらいですね、ちょっと採取していただいて、はい、その細胞を私たち検査会社が染色体の数を調べて、普通は2本ずつあるんですけども、その2本ずつあるかどうかっていうのを調べて検査結果をお返しするといった、こういったこの PGTA 検査です。うん、もし染色体が1本多いとか少ないとかなっていると、どうしても流産になりやすいというのが分かっていますので、こういった PGTA 検査が今、日本でスタートしだしているという状況となっているわけであります。で、先週のおさらいをちょっと簡単にしたいと思うんですけども、はい、まず先生、この PGTA 検査の意義って何だと思いますか？
そうですね、まだ明確な答えというのは世界でも出ていないんですが、ただこの検査をすることによって治療の効率が上がると考えられています。で、移植あたりの胚移植の妊娠率は向上して、そして流産率は低下することが多くのデータでは示されていますけれども、まだこれは確定ではないので、これから世界を含めて、そして日本も大規模に臨床研究としていろいろ検査をしていきましょうというようなことですね。
うん、そうですね、ようやく日本でもこういった臨床研究という形でスタートしたので、ぜひいい成績を、最終的に報告できたらなと、してほしいなと思っているわけなんですけども、その培養士さんの技術というところで、先生はいろんな培養士様に、教えているかと思うんですけど、教えているんですけども、その教えるやっぱ難しさっていうのをちょっとお話したと思うんですね。どういった点が難しいってお話しましたっけ？
難しいところというか皆さんが悩んでいるところはやっぱりこうコミュニケーションというか実際に運用するときにどうしたらいいんだろうっていうところが一番大きいと思います。でやっぱり技術的なこうスタンダードな標準的な技術のプロトコールが、まあ、手順書みたいなものが、まあ、存在はしていないのでその中で海外や国内でいろんな方が、まあ、こうしたらいいよああしたらいいよっていうことを報告してます。それぞれの報告を見ながら、まあ、どういうふうに自分たちの病院施設に合った形でこの着床前診断を取り入れていくかそこがなかなか難しかったりそれぞれの情報を知らなかったりすることで悩んでいらっしゃる方が多いのでそういうところがこう今の課題であり、まあ、自分たちがワークショップをやる中でぜひ解決していきたい問題でもあるかなと思ってます。
ありがとうございます。そうですね、先週そういった話しましたね。で今日この前半ではですねその PGTA 検査のですね、まあ、まずメリットとデメリットをちょっとお話したいと思うんですけども、
はい、
まず先生メリットは？
メリットはやはり言われているようにその治療の効率が上がるという、うん、移植あたりの妊娠率は向上し、まあ、流産率が低下するということはやはり患者さんはそういうことなるべく早く皆さん妊娠したいと考えてますし、うん、そこについてはメリットがあるというふうに考えられます、うん、
そうですよね。私たち、まあ、検査会社ですけどもやっぱりですね、患者様からお問い合わせいただくことがあります。で、はい、まあ、よくあるのがですね、検査結果を先生からもらったんだけども、まあ、少しも先生からお答えは聞いているんですね。聞いているんだけどもちょっと結果の解釈についてもうちょっと教えてほしいとかですね、はい、それで説明する場合もあります、うん、でするとやっぱり患者さんの熱意ってすごいなと思うんです、
はい、
検査結果としてはもう変わらない、もちろん私から話聞いても変わらないわけですけども、そこまで理解したいという熱意はすごい感じられています。この検査にかける思いはすごいんだなと思っています。ただ一つ心配するのはあれですね、はい、この PGTA 検査で正常肺がなかなか出ないっていう点がやっぱあると思うんですね。実際どうですか、やっぱり来ているクリック様の方に来ている患者様の年齢っていうのはだいたいやっぱ40前後かなと思うんですけども、そうすると正常肺の数っていう、まあ、得られる割合っていうのが3割ぐらいですか。
そうですね、まあ、よく言って3割だと思います。やはりこれはもう産婦人科学会の方とかからもデータが公表されてますが、年齢が上がると妊娠率は下がって流産率が上がるというのは間違いないので、着床前診断をやった時にやはり正常肺はそこにすごく関わってきます。流産率が上がっているということは、まあ、移植できない肺が増えているということなので、年齢が上がった方はどうしてもやっぱり正常肺が得られにくいというのはありますね。患者さん皆さん悩んでらっしゃいますし、そこはちょっとね、事実ではあります、
まあ、そういった中でも流産を避けることが少しでもできるってことは、そこは大きなメリット
そうですね
ってことですよね、
さあ後半も IVF 大阪クリニック小林亮太先生にお話を伺います。お二人は大阪にいらっしゃいますので、スカイプがつながっております。小林先生、それからトシさん、
はい、
お願いいたします。
ではですね、後半まず生検技術を教える立場からということで、まあ、小林先生いろいろな培養士さんに教えてますけども、もちろんこのクリニックの中でも入ってきた培養士様にですね、はいはい、もちろん教えてるかと思うんですけども、どうですか、教える時にその気をつける点というかですね、どういった人物を選ぶとか、
人物っていうのはまずそんなにないかなと思います。皆さんやはり木をですね上手に練習しますので、肺培養士としてしっかりやられてる方とか、まあ、うちにもこう入ってこられたスタッフっていうのは器用にしますので、まあ、注意する点としてはやはりトレーニングを重ねるということが一番大事です。この肺生検においては肺の特徴というのがいろいろありますので、その肺の特徴をどんな時でも綺麗な生検ができるように対応するっていうのはやはり日々のトレーニングが、まあ、臨床に出るまで実際にやるまでのトレーニングというのが一番大事かなと。そこをしっかり見てあげること、あるいは、まあ、お一人でやられている施設であればそこを自信を持ってできるようになるまでやることというのが大事なんじゃないかなと思っています。
大体こうトレーニングに、同じ施設の中ですよ、トレーニングに費やす時間っていうのはどれぐらいやるとこう一人前にというかですね。
そうですね、まあ、時間というよりやはり数かなとは思います。
数ですね、
どれぐらいの数をやるかっていう濃密な時間であれば、まあ、1年とかそういうのではなくてですね、やはり、まあ、顕微授精という一つの、肺操作ができる技師であれば、まあ、大体1ヶ月か2ヶ月ぐらいで十分にできるようになると思います。ただその時にどれぐらいの個数をトレーニングするかだとは思います。
なるほど。確かに数をこなさないと、どういった、まあ、いろんなタイプの卵があって、さっきおっしゃったそのいろんな形態があって、はい、ただ同じように成形しなきゃいけない、そこをすごく検査会社としてもですね、結果の方に影響が出てくることかと思うので、はい、そこすごく気になります。例えばその成形しやすい卵としにくい卵、どういった違いがあるんですか？
そうですね、やはりその肺のグレードといいますか、細胞の数が違います。で、肺のグレーディングと言われるように、まあ、今 PGTA、着床前診断をやらないで移植するときというのは、肺の状態、見た目を見て判断してます。で、この状態というのは特に細胞数が重要で、細胞数が多いとやはり状態は良いし、細胞数が少ないと状態は悪いというふうになります。で、この肺生検をするときはやはり細胞数が多い細胞の方が、まあ、取りやすいし綺麗に取れる、細胞数が少ない細胞は取りにくいしちょっと難しいということになりますね。
ちょっと不思議に思ったんですけども、その卵たちは、同じタイミングで受精させたと思うんですよね。ただ胚盤崩壊になった時にどうしても、細胞の数が違うのが存在してくると、はい、これどういうことなんですか？
そうですね、これはいろいろ言われてるんですけれども、いくつかの要因がありまして、まあ、一つはその分割していく細胞が増えていく間にですね、その細胞の中で、まあ、一部の細胞にエラーが起こってくるとその細胞が死滅します、そうすると、まあ、ある肺では全部の細胞がきれいに育ったけれども、ある肺では一部の細胞がちょっと死んでしまっていて、残りの細胞が、まあ、全体を構築しているという形で細胞数に差が出てきます。
あ、なるほど。例えばグレードの良し悪しで、この PGTA の検査結果にもある程度影響あるというとですね、グレードが高いものは結構正常肺になりやすい、グレードが低いものはどっちかというとやっぱり異常肺になりやすいっていうような印象はちょっとあったりしますか？
多少はあります、ただこれは多少ですね、必ずしもそうとは限らないので検査をしているというところが大きいと思います、
そういうことですね。 ありがとうございます。あとこの PGTA 検査でですね、勘違いしやすい、勘違いっていう言葉が適切かちょっと分からないんですけども、点として、まあ、検査会社側からしたらですね、これはもうあくまで T 生検、胎盤になる部分を取っているので ICM という将来赤ちゃんになる部分ではない、なので異常肺という結果だったとしても可能性はゼロではない、ってことかと思うんですけども、まあ、その点どう思いますか？
そうですね、その点はもうおっしゃる通りだとは思います。なのでその検査が完璧ではないというのは一つ、まあ、理解しておかなきゃいけないし、医療者側はもちろん、まあ、理解してるとは思うんですけれども、患者様への説明の際にきちんとそういうことを説明しておかないと、遺伝子を調べますと言われると、染色体を調べますと言われると、一般の方はやはりこれ万能なんじゃないかと結構思いがちだと思うんですけれども、そこは少し違いますよというのはやはり誤解ないように説明していかないといけないのかなと思います。
おっしゃる通りですね、決して魔法の検査ではないですよね。
そうですね、
そこは確かに怖い部分があります。私たちが問い合わせで来るときにですね、その PGTA 検査の検査会社として愛情ミックスに出したいっていう話ももちろんあるんですけども、各検査会社で結果が変わってきますかって聞かれることもあるんですよ。すごいちょっとそこを戸惑うところで、私たちからすると他の検査会社の答え分からない、知らないので答えに困るんですよね、でも実際クリニック様としては、まあ、検討する際にいろんな検査会社に出したと思うんですけども、そのあたりどうですか、その印象、
なるほど、まあ、難しい質問でもありますし、そうですね、まず各検査会社さんが今回産婦人科学会に承認されている検査会社さんですけれども、全てが同じ方法を採用しているわけではないですね。方法には一応規定はあるんですけれども、その規定内の方法であれば良しとされてますので、やはり結果の表現の仕方は多少違ってきます、あとは何が違うかといえば、そこで使っている今はやはりコンピュータ解析とか AI のアルゴリズムを使います。そういう中で、まあ、海外に施設を持つというか、海外に 会社の本体を持つような会社さんはそこから得られた情報を元に結果を出してきたりしますし、はい、国内で今回から始めようという検査会社さんはそれがないので違う方法を使ったりします。結果としては産婦人科学会が現在は審査をしておりますので、はい、大きく異なることはないのですが、うん、結果の表現の仕方であったりとか、多少の違いはあると思います、
うん、ありがとうございます。やっぱ私たち i ジノミックスとしてはですね、世界でももちろん本当に多くの検体を扱っておりますし、検査結果には自信を持って提供しております。なのでぜひ今後ともよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
小林先生、最後にリスナーの皆様へメッセージをお願いできますか。
はい、 IV 大阪クリニックでは常に最新の技術を取り入れた診療を行っています。 IV 患者もとより医師、看護師、医療スタッフのレベルを高めるために日々研鑽を重ねています。病院選びで悩まれる方が多いと聞きます。通える距離やスタッフの雰囲気、環境はとても大切です。で、実績などはホームページで公開している施設も多いので参考になると思います。またですね、口コミや掲示板などの情報も合わせて見ていただくといいと思います。しかし最も大切なのは、まあ、第一歩かなと思います。で、実際に通院し始めて同じ病院にずっと通院し続ける必要はないので、まずは問い合わせなどを行って予約をして気軽に第一歩を踏み出してもらえればと思っています。私たち IVF 大阪クリニック、 IVF ジャパングループもこの不妊治療を専門とするクリニックとして患者様の第一歩を心よく受け入れられる施設でありたいと思っています。この番組を聞いていただくこともすごく重要な妊活ですし、ぜひご自身で一歩ずつ踏み出していただければなと思います。で、またですね、着床前診断に取り組みたい、または取り組んでいるけど悩んでいる不妊治療施設の方がこの番組をもし聞いておられたら、アイジェノミクス社様に問い合わせいただければ、まあ、ワークショップなどの案内とかそういうことも対応していただけると思います。
はい、ありがとうございます。2週にわたってご出演いただきましたのは IVF 大阪クリニック小林亮太先生でした。小林先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今度はまたスタジオの方にも機会がありましたらぜひお待ちしております。
はい、
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。2週にわたって着床前診断と生検技術の普及についてお届けいたしました。ご出演いただいたのは IVF 大阪クリニック小林亮太先生でした。この番組は毎週月曜日夜21時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。 FM 西東京のラジオライブラリーページからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。